おはようございます。西南学院大学神学部3年の小桜誠です。いつも私たち神学生のことを覚えて尊いお祈りとお捧げ物でご支援してくださり心から感謝しています。また今日このように礼拝の中でお話をさせていただく機会が与えられていることを感謝いたします。今日は神学校週間の最終日ということもあり、どのようにして神学校で学ぶことになったのか、また神学校での生活や学び、また奉仕を通して主に示されたことなどを御言葉と一緒に聞いていきたいというふうに思います。私の幼少期は毎日家庭礼拝があったり、また幼稚園や日曜日の教会学校で聖書の箇所を覚え、純粋に神様のことを信じ、小学1年生でバプテスマを受けました。しかし成長とともに教会よりも他のことへの誘惑に負けるようになっていき、中高生の頃は不良と呼ばれる人たちと一緒に行動をするようになり、警察署に両親が迎えに来るということが多々ありました。20歳で自動車修理工場へ就職をし、仕事だから教会に行けない、また仕事でなくても今日は仕事だからと嘘をついてですね、教会に行かない、そのような仕事を理由に教会から離れた生活というのを数年間送っていました。けれども日々生活する中で不安を感じたり、またつまずいたり悩んだりということが多くなり、再び教会へと導かれるようになりました。その後父が教会に従事する牧師を引退したというのがきっかけとなり、教会での居場所というのをちょっとずつまた失っていきました。そして2005年に大阪教会へと導かれました。この頃は私は工場で夜勤の仕事をしていましたので、午前中に起きているということはほとんどありませんでした。朝起きることができたその時だけ教会に行くという生活をしていました。2006年に入り、朝起きることができたら教会に行くというのではなくて、教会に行くために朝起きようというふうな思いが与えられました。そして2006年の6月から現在に至るまでの11年間は毎週日曜日に教会の礼拝へと導かれています。2007年に大阪教会へ転入会をしたとき、私には苦手なことやできないことがたくさんあります。それは人前に出ること、人前で話をすること、人前で歌うこと、人前で祈ることなど、あと人と話をするということなどですね、できることよりもできないことの方が多いです。ただ今はできなくても、できないからしないというのではなくて、少しずつできるようにしていきたいと証しをしていました。毎年教会でさまざまな役割が与えられ、多くの経験をさせていただきました。また私自身も変えられていき、教会と関わりのあるところで働きたいという思いが与えられ、その日から7年間ですけれども、教会が経営する駐車場で管理の仕事をしていました。2014年の春にさまざまな用事が重なり、大阪教会の礼拝に間に合わず、家の近くにあった南千里教会へと行きました。この日の聖書の箇所はマルコによる福音書3章の13節から15節。さてイエスは山に登り、御心にかなった者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。そこで12人をお立てになった。彼らを自分のそばに置くためであり、さらに宣教に使わし、また悪霊を追い出す権能を持たせるためであった。この日話されていたことは、イエス様は弟子たちを自分のそばに置くために選ばれたということ、イエス様は自分のなされることを見せるため、また話されるのを聞かせるため、そして奉仕をさせるために自分のそばに置かれた。まずそばに置いて、それから宣教の働きとして派遣をしていくという話でした。この日から数日後、私の頭の中に証しをしなさいという声が聞こえてきました。周りに人はなく、今のは何だったのだろうと思いましたけれども、神様の声が聞こえたから牧師になったと話をしていた父の言葉を思い出しました。私は学生時代や働き出してからも両親や兄弟とあまり会話をしなかったのですけれども、 父の入院がきっかけとなり、家族と会話をする機会が増えました。父が危篤状態になり、家族が集まってくると、意識がなくても声が聞こえるのでしょうか、状態は悪いけれども安定をするという、そのような状態が数日間続きました。部屋が家族でいっぱいになり、とても重症者がいる部屋とは思えないほど、とても賑やかな部屋でした。そんな中、私の兄と弟が突然、誠は親父のように牧師になると思っていたという話を始めました。母は以前からこんなのが教会にあったよと言って進学校のパンフレットを持ってきたことが何回かありました。まあ、兄や弟もですね、そのように思っている、まあ、そんなふうに牧師になると思っていたというようなことがある、そのように私は聞いてすごく驚いたのを覚えています。教会でも進学校には行かないのと聞かれることがよくありました。進学校に行ってほしいとお願いをされるということもありました。牧師にはならないのと聞いてくる牧師先生もいらっしゃいました。私は牧師にならないのと聞かれると、いつもなりません、なりたいとも思いませんというふうに答えていました。でそれは牧師にだけはなりたくないと強く思っていたからです。父にずっと付き添っていた母は父の状態が安定をしていたため、一度家に帰っていました。私は仕事を終え父に会いに行き、声をかけてしばらくして帰ろうとしたときに、父の状態は急変をし、母が病院に着いたときには父が天に召された後でした。天に召される父を見送るのがずっとそばにいた母ではなく私だったのには何か意味があるのではないだろうかと考えるようになりました。進学校に行ってほしいと父の思いをその後知りました。父は私が牧師にだけはなりたくないと思っている、そのことを知っていたため、母にだけそのことを話していたそうです。多くの方が進学校には行かないの、牧師にはならないのと声をかけてくるのにも意味があるのではないかというふうに考えるようになりました。多くの方からの声や、また頭の中に聞こえた声、また父の死後に知った父の思い、すべては神様からの声であったのだろうと、また私に示された道であるだろうというふうに確信をしました。そしてまたその声に従っていきたいという献身の思いが与えられました。教会には私たちの代わりを担う青年の転入者が多く与えられました。神様は私に示された道に必要なものを備えてくださっているのだと感じました。昨年の2月の出来事ですけれども、福岡へ旅立つ前の出来事です。私は徒歩で買い物に出かけていました。その帰り道に起きた出来事です。横断歩道を青信号で渡っているときに、突然急発進をしたエンジン音が聞こえてきました。そのエンジン音のする方を見ると、1メートルもなかったと思いますけど、もみじマークをつけた軽自動車が目の前に迫ってきていました。次の瞬間に私は徐々に近づいてくるその車と、またその私に気づいていない運転手の姿を見ながら、私自身も身動きが取れない中でもう跳ねられるというふうに思いました。とてもスローモーションのような時が流れたように感じましたけれども、車は私がいた場所を通り過ぎて急ブレーキで止まりました。で私は少し離れた場所に立っていたわけですけれども、跳ねられるということもなく、無傷で助かりました。どのようにして車を回避したのか、それは今も分かりませんけれども、神様によって生かされたのだというふうに思っています。でこの出来事があり、私が神学部で学ぶという道は神様の導きなのだろうというふうな確信をいたしました。神学部での学びは、大学での学び、進学寮での学び、研修教会での学びという3つが掲げられています。1つ目の大学での学びは、講義を受けるということだけではなくて、進学部学生会の働きを通して学びがあります。進学部学生会というのは大学にある自治会の1つで、チャペル委員会、対外委員会、学内委員会、学際委員会、 そして特別委員会というものがあります。まるで教会の委員会のような形になっております。新学生が会員として運営に携わっていますけれども、大学の宗教部であったり新学部教授会と連携をして新学部の年間の行事というものが決められています。私は対外委員会というものに属しています。で、対外委員会の働きというのは、この新学校週間の時などに、連盟のですね、連盟全国総年会の方から送られてくる 新学校週間の、書類とかが各教会に送られてくると思いますけれども、新学生だよりというものを作成をしています。また新学生を紹介する動画というものが総年会の連合の方のホームページに行けばあると思うんですけれども、その動画の作成というものをしております。またこの新学校週間の窓口であったり夏季研修の窓口というものを対外委員会が行っています。また12月や1月頃になると道という小冊子が発行されていますけれども、それの発行の編集をしているのも対外委員会になっています。で、私がメインで担当させていただいたのは去年の新学生だより、そして今年の新学生紹介動画というものを作成いたしました。そしてまた今年は学生会の役員として会計を担っています。また2つ目の新学寮での学びというものは、共同生活における学びを行っています。寮生会というものがありまして、新学部教授会の監督のもとにあります。で、これも自治組織として新学生が運営に携わっています。で、またその中でも寮礼拝係、また衛前清掃係、図書係、PC 室係というものがあります。そして家族寮であったり単身寮の男子寮、女子寮という形でそれぞれの役割というものがまたあります。で、私は衛前清掃係という部分に属しており、主に備品管理であったりちょっとした修理などを行っています。そして今年は家族寮の寮長と、そして全体的な副寮長という形で担っています。3つ目の研修協会での学びというものは、多くの方が、1年や2年という間隔で福岡にあるいろんな協会を研修先として、その協会との中での研修というものを、内容を決めて研修というものをしています。私は西南学院協会、西南学院バプテスト協会で去年と今年2年続けて研修をしています。西南協会で研修をしたいと思った理由というのはいくつかありますけれども、現在会員数が200名を超えるというのが一つの理由です。礼拝出席が多いときでは250名以上になります。私は今までこのように大きな教会というのは経験をしたことがなかったからです。しかもその250名以上を超える教会で牧師は一人しかいません。毎週の日曜日の礼拝、水曜日の祈祷会、土曜日の幽霊拝がたった一人の牧師によって守られていました。ぜひ見てみたいというふうに思いました。推薦教会の牧師や知人からも西南教会はいいよというふうに勧められていましたので、私は何の迷うこともなく西南教会の門を叩きました。礼拝に出席をし、少し違和感というものはありましたけれども、牧師にお会いしてすぐにここで研修させてくださいというふうにお伝えしました。この時の違和感というのが私には大切でした。何の違和感もなくスッと入っていける居心地の良い教会だったとしたら、学びは少ないのではないかなというふうに思いました。違和感がある、今までで出会ったことのない教会の雰囲気がそこにあったのではないでしょうか。きっとここで学べることはたくさんあるというふうに感じたのです。西南教会では20名から30名の小学生と賛美歌を歌い、感謝の捧げ物をして、聖書から御言葉を学び、共に祈る30分間の礼拝を毎週教会学科の中で行っています。主日礼拝ではパワーポイントを担当し、イベントの時にはカメラマンとして動き回っています。礼拝日には青年会や少年少女会で聖書であったり、テキストを 通して学び、祈祷会や幽霊杯でのお祈りと聖書の学びの時が与えられています。大学では火曜日、水曜日、木曜日と1限と2限の間にチャペルの時間があり、30分ほど持たれています。先月このチャペルの中で震災ボランティアの報告会というものをしました。私が今関わっている学生ボランティア団体イトの活動報告の時でもありました。このイトというボランティア団体は、東日本大震災ボランティアへ行った学生たちが起伏をも継続して被災地のためにできることをやっていこうと2013年に結成された団体です。私以外にもこの団体に関わっている新学生はいますけれども、私がこの団体に関わるようになったのは昨年8月に東日本大震災ボランティアへ参加したというのがきっかけとなります。私が参加した岩手県の大槌町というところは、盛岡教会が支援をしている仮設住宅での活動でした。この地域は震災直後最も支援が遅れた地域だと聞きました。震災により内陸と沿岸部は寸断され、また津波によって役場が流された、そのことによって情報がないまま孤立をしたという場所であるというふうに聞きました。関東方面からのボランティア参加者は宮城県までは来ても岩手県までは来ないという、そのような状況が続いたというふうに聞いています。盛岡教会が継続し続けているその活動に、西南学院大学は学生を派遣し続けています。今年も8月に予定をされています。この継続した活動が被災地の方々には受け入れられています。仮設の方々はバプテストさん、また西南さんというような形で、また来てくれたのと喜んでくださいます。個人としてその場所に訪れるというのは初めてであっても、被災地の方々にとってはまた西南さんが来てくれたと、私たちは忘れ去られていないんだというふうな形で、とても喜んでくださいます。仮設住宅ではお茶っ子というものをします。集会所に来てもらい、ハンドマッサージをしながら会話をします。会話の内容は何でもいいのです。当時のことを聞くということは NG ですけれども、それ以外は何でも OK です。被災者の方から当時のことを話し出した時には、その言葉に耳を傾けて聞くという傾聴ボランティアをしてきました。何か特別なことをしに行ったわけではありません。一緒に作業をしたり、お話をしたり、一緒にお茶を飲んだり、食事をしたり、ただそこにいる、そのことが被災者の方々の支えになるということを学びました。寄り添うことの大切さを学んだように思います。この東日本大震災ボランティアでの活動がきっかけとなり、11月には熊本県の西原村で行われたボランティア、仮設住宅でのボランティアに参加しました。また2月には貧困地域でのボランティアとして海外ボランティア、ワークキャンプというものがあり、フィリピンの方で活動をしてきました。現地の人と交わり、一緒にボランティア活動をしている他の学部の学生たちとの交流の時が与えられました。また彼らと教会をつなぐ役割として導かれているように感じています。今年は英文化に視覚障害を持つ女子学生が入学しました。現在40名以上の学生や職員が彼女のサポーターとしてボランティアをしています。私も参加をしており、それぞれが空き時間を使って彼女が学校生活を楽しめる環境を作ろうとしています。このサポーターの募集は公募されませんでしたけれども、ボランティアを通じて知り合った学生同士の口コミで広がった活動であります。今年もボランティア活動を続けながら、他学部の学生との交わりを大切にして進学部で学んでいきたいというふうに思っています。でこの1年、他学部の多くの人と出会い、教会へとお誘いしてきました。進学部での学びは良いことだけではありませんでした。辛く悲しい別れの出来事もありました。この出来事は今も、そしてこれからも私にとっては忘れることのできない出来事となりました。 この出来事によってなぜというふうに問うこともあります。私に課せられた試練なのでしょうかと問うこともあります。また誰のための試練なのだろうかと考える、そのような時もありますけれども、今は分かりません。しかしこの出来事は、またこの出来事であったり経験というものはきっと今後役に立つ時があるのだろうというふうに信じています。この出来事を通して、近隣の教会の牧師先生がわざわざ忙しい時間を割いて私に会いに来てくださいました。同じような経験をした、牧師先生はその経験を通して私に寄り添って、くださいました。神学部教授会や西南学院大学もお互いに手を取り、私たちのケアのために働いてくださいました。多くの人に祈られ支えられて生活が守られているということを実感した1年となりました。先ほど読んでいただいた伝道の書というものはですね、一章の一節にあるようにダビデの子エルサレムの王伝道者の言葉として書かれています。で、伝道の書には箴言で多く使われ箴言に収集されて広く知れ渡った知恵の構成要素が至るところに見出されています。この独特の定式というものがさらに別の仕方で形作られていっています。箴言の24章の30節から34節には体験描写の形式で怠け者の観察についての記事があります。32節のところには私はこれを見て心をとどめ、これを見て教訓を得たとあります。事柄の本質にあるのはこのような記事が2つの部分に分解されているということです。つまり最初に確認があり、そして結論がある、このような表現の形式というものが伝道の書においてはかなり強く現れています。旧約聖書はその周辺世界と全く違い、いかなる神学をも知らないながらも宇宙からではなく神からのみ創造を語るということを心得ています。世界を貫く最大の悩みにもかかわらず世界を支配できると考えている楽観的知恵に関しての挫折にもかかわらず、伝道の書においてもあらゆる不可解さにあってもこの世界は神の技であるということに対してほんのわずかの疑いも存在していないのです。世の中に与えられているものは神が与えるのです。3章の1節から15節の一連の発言という部分は2つの部分に分かれています。1節から9節で突然訪れる時という現象の具体例がさまざまに描き出され、9節の問いにおいて暫定的な結論に至っているのです。後半の部分においては非常に抑えられて使用されていますけれども、再び個人的な文体が現れ出ています。3章の1節で命題文がまず最初に述べられ、2節から8節のところで7つの対句の組み合わせにおいて同じ方向づけというものを持って展開をされている内容になっています。あらゆることに時があるのです。人は人生のあらゆる対立的な状況においてその時を受け取りますけれども、それを自由にすることは決してできないという事実を語っているのです。その時は決して空虚な終末ではなく、あらゆる場合において確かな出会いに満ちたものです。突然に訪れる時というものを経験することは神を経験することであり、突然に訪れる時というものは謎の中にありますが、人は神にその中で出会うのです。最後にもう一度今日の御言葉を読んで終わります。雨が下のすべてのことには季節があり、すべての技には時がある。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今日このように 筑紫の南キリスト教会の礼拝において説教の時が与えられたことを感謝いたします。イエス様が弟子たちをそばに置かれたように、私たち一人一人の献身の形は違いますけれども、伝道の働きへと派遣されていくために今あなたのそばに置かれていると確信しています。今日のこの礼拝に集うことのできない兄弟姉妹、特に怪我や病気のために集えない方、また高齢の方を覚えます。どうかあなたの癒しと励ましとをお願いいたします。筑紫の南キリスト教会のお働きの上にあなたの豊かな祝福がありますようにとお祈りいたします。この祈りを感謝してイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。